皆さんこんにちは。私は28歳の時に韓国の進学校に入学いたしました。ソウルから東へ60キロ離れた山の上の修道院のような進学校で2年半勉強いたしました。その進学校はですね、アジアやアフリカから学生たちを招いて韓国教会のサポートで進学教育を与え、そして自分の国に送り返すことによって世界宣教に貢献しようという進学校でありました。ですから私の授業料も韓国教会が全部出してくださいました。まあ、今の進学生を見るとですね、羨ましくなるんですが、当時の私たちの、寮はですね、6人部屋でありました。そんなに広くない部屋に、自分に与えられているスペースは机と狭いキャビネットとギシギシきしむ2段ベッドの上、これだけでしたね。でもまあその山の上の進学校に到着しましてですね、ここに私のスペースがあるのかなと思ったら、その3つがあったのを見て本当に感謝し喜んだことを覚えております。その狭い部屋にミャンマー人、インド人、インドネシア人、ケニア人、韓国人、そして私が日本人ということで6人で生活したんですけれども、洗濯機もありませんでしたから、洗濯は手洗いでありました。ある日、いつも私が洗濯に使っているたらいで韓国人の学生が廊下を拭くモップを洗ってたんですね。そして私がカチンときまして、これ僕が服を洗濯するために使ってるたらいなんだけどって言ったら、韓国語で気にしないとか大丈夫っていうのはけんちゃなよって言うんです。けんちゃなよって返ってきた。で、僕はけんちゃなくないよって言ったんですけども、まあ早速町に行ってですね、自分用のバケツを買って自分独自の洗濯用に使ったわけですけどね。まあ改めて文化の違う人たちが一緒に生活するっていうことはなかなか大変なことだなっていうふうに思いました。今振り返りますと、あの韓国の学生は兵役を終えて帰ってきた人ですから、軍隊ではそんなことは当たり前だったのかもしれません。逆に日本人には決して見られないほどの寛大な愛を私たち夫婦家族は韓国人クリスチャンからたくさん受けました。実際私が牧師になれたのは韓国人クリスチャンの愛のおかげでありました。言いたいことは、死骸に目を留めればすぐに批判が始まるんですけども、良いところに目を留めますと多様性は豊かさとなるんだっていうことです。さあ今私たちは使徒の働き15章までやってきましたけども、先週行われたエルサレム会議において教会はついに異邦人をそのままで受け入れるということを決議したわけですね。これから教会は非常に豊かになりますと同時に、文化の違う者たちが一緒に教会を形成するという時に何が必要になってくるかっていうと、愛の配慮が必要になってくる。これは決まりで禁止されてるとかされてないとかそういうレベルじゃなくて、自発的な愛の配慮がないと一緒にやっていくことは難しい。特にユダヤ人にとってその違いっていうのは韓国人と日本人の差どころの騒ぎではないわけです。彼らは生まれて8日目に割礼を受けまして、自分たちこそ神に選ばれた民だという自意識を持ち、子供の時から厳格にモーセの律法を守ってきた者たち、そういう者たちにとって異邦人信者をあるがままで受け入れるっていうことは大変なことでありました。しかしその大変なことを決定してくれたのがエルサレム会議であったと先週私たちは学んだんですね。議長役をイエス様の弟のヤコブが担当いたしましたけども、彼は結論を下すときに、神に立ち返る異邦人を悩ませてはならないって言ったんです。悩ませるとはどういうことですか。彼らにユダヤ人でも守りきれなかったモーセの律法をお前たちも守れと言って押し付けるようなことはしてはならないという結論に至った。 つまり私たち異邦人が救われるために必要なことはイエス・キリストを信じるだけという非常にありがたい結論を出してくださったわけです。しかし、かたや現実的なものに目を向けますと、これから一緒に教会を形成していくにあたって、ユダヤ人がどうしてもこれは耐えられないということについては配慮していただきたいという事項を4項目追加したっていうのが先週の箇所に出てきました。その内容については後ほど触れたいと思いますけども、ですからその4項目っていうのは、これを破ったらあなた救われないよとかっていう救済論に関わるようなことではなくって、ユダヤ人信者に愛を持ってご配慮いただきたいというお願いであるということであります。ここまでがエルサレム会議の内容です。さあ、結論に至りました。次になすべきことは何でしょうか。そこで全てが終わるわけじゃない。この正式な決議を書記が正確に記録し、混乱を与えてしまったアンテオケ教会に伝えること、そして先方に正しく理解してもらうことによって、初めてここまで努力してきたことが意味をなすわけですね。結論が出ましたからといって終わりではない。これはイエス様の救いに関しても言えると思います。イエス様は十字架の上で私たちのために命を捨て、3日目に復活して私たちの救いの技を成し遂げてくださった。ハレルヤー、よかったです、じゃあもうこれでいいですね、じゃなくて、せっかくそれがなされたわけだから、それが伝えられなければならない。そしてあなたも信じたら救われますよっていうことを教えてあげなければ、せっかくイエス様が成し遂げてくださった救いの御業が無意味になってしまうというのと同じであります。伝える責任があったわけですね。今日はそこから話が始まります。22節、そこで人たちと長老たち、また全教会も共に、彼らっていうのはエルサレム教会の中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであったと書かれています。もう決まったんだから、パウロとバルナバがそのままアンテオキに帰って、こういうふうに決まったよって言えばそれで良さそうなものですけども、それだと客観性が乏しい。やっぱりエルサレム教会からもきちんと代表を送ろう。本当に細かなところにまで配慮したことだなと思いますね。エルサレム教会から送られるのに選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダ。この人に関してはここにしか出てきません。だから忘れてしまってもまあいいです。でも次のシラスっていう人はこの後聖書の中で重要な役割を果たしていきますので、ぜひともお見知りおきのほどよろしくお願いをいたします。なぜ二人を選んだのか。ユダヤ人にとっての必ず何ですか、考えることはね、全ての事柄は2人ないし3人の証言によって証明されるってわけですね。ですから2人送ったわけです。彼らは手紙を持参しました。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である人および長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。兄弟であるって書いてます。こっちが総本山だという上から目線じゃなくて、私たちエルサレム教会は皆さんと兄弟姉妹の関係ですという謙遜から始まってますね。しかも今本当の行き先はアンテオケだったんですが、それだけでなくてシリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちにとこの手紙には書かれてます。さあ、もう一回地図で確認しますと、今エルサレム500キロ北に行ってアンテオケに戻りますが、この一つの町だけではなくてアンテオケを含んだ州、シリア州、隣のパウロの出身地タルソを含んだ州キリキア州、 こっちに当てても書かれた手紙であるということがここからわかります。つまりアンテオケ教会でこの手紙を読み終わったら他の地方にも回覧してくださいっていうんです。そういうふうに書かれた手紙だったんですね。そこで読み終わったらコピーして向こうにも送ってくださいっていうと、当時コピーの機会ありません、印刷の機会もありませんので、まあ手書きでコピーしてもいいんですけども回覧するという形だったんでしょうね。内容は何かっていうと、まず謝罪から始まります。私たちの中のある者たち、さあ一つ目の私たちってのはエルサレム教会の全信徒を含みます。私たちからは何も指示を受けていないのに2回目の私たちなんですか。これはエルサレム教会の意思決定機関ですよね。だから意思決定機関から何にも指示されてないのに勝手な行動をとってアンテオケまで行ってお前たち割礼受けないと救われないぞなんていうことをいろいろ言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。大変申し訳ありませんでした。まずエルサレム教会としてそのことを謝罪いたしますということでしょうね。一部の人の勝手な行動によって皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまいましたということであります。25節。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決いたしましたということですね。つまり迷惑を与えたエルサレム教会からも人々を、二人の人を送って謝罪と説明をさせていただきますということです。26節。このバルナバとパウロは私たちの主イエスキリストの皆のために命を投げ出した人たちです。そんなことアンテオケ教会の方がよっぽどよく知ってますよね。宣教報告聞いてるわけですから。でもそれを私たちエルサレム教会も認めていますということです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。今日ピアノ弾いてくださった上本さんのご主人の名前はシラスさん、英語でサイラスって言うんですけどね、覚えておいていただきたいと思いますが、シラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。まあ手紙だけでもいいのかもしれませんが、二人の人を送ることによってどういう経緯でエルサレム教会はこの結論に至ったのかっていうことについて等もこの二人には話していただこうと思います。聖霊と私たちは、これ結論ですね、次のぜひ必要なことの他はあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。これ素晴らしい主語ですけども、聖霊が決めましたって言ったら私たちの意思はどこに行った、私たちが決めましたって言ったら神の御心はどこにあるっていうことだけども、聖霊と私たちは一緒になってこの結論に達した。つまり聖霊に導かれつつ私たち人間が秩序と配慮を持って話し合った結果この結論に至ったんです。どんな重荷も負わせないっていうことは、パウロがかつて述べ伝えた通り、イエス・キリストを信じるだけで異邦人は異邦人のままで救われます、ですからご安心くださいということを伝えたわけですね。しかし次のぜひ必要なことのほか、ここに先ほど申し上げた4項目が出てきます。これはこれを破ったら救いが失われるよとかっていう話じゃなくて、これからユダヤ人信者と一緒に教会を形成していく上でぜひ行っていただきたい愛の配慮ですということです。4つありますね。すなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困等を避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です、以上ということなんですが、以上って言われても私たちがこれ聞いてもですね、何のことかなってよくわからないので、ここは説明が必要であると思います。4項目控えてください。でもその4項目の中の最初の3つは食事に関することですね。つまりこれから一緒に教会を形成するっていうことは神の家族になるってことです。家族の中心にあるのは食卓です。 これから一緒にご飯を食べていく仲になるってことだ。ユダヤ人はかつて異邦人とは絶対一緒に飯は食わなかった。でもこれからは一緒に飯を食っていく。だからこの3項目は守っていただきたいということなんですが、1つ目の偶像に備えたものとは何なのかっていうことなんですが、これは説明が必要です。当時イスラエルから離れた地に住んでいたユダヤ人、ディアスポラのユダヤ人、離散したユダヤ人という言い方をしますが、そっちにはローマ、ギリシャの文化が盛んでありましたから、当時の異教の社会にはですね、偶像の神殿がたくさんあったんです。で、その神殿の信者たちは動物の生贄をその神殿に持ってくるんです。ある部分は焼いて神に捧げます。でも全部捧げる必要もないので、ある部分は祭司の取り分となります。でも祭司はそういう仕事をしてますから、次から次と肉が入るわけ。そうすると食べきれない、捨てるのはもったいない。だから余った肉をまた市場に戻すんです。で、市場でそれが売られるんです。そうすると市場に肉を買いに来たユダヤ人は、どの肉が偶像の神殿に捧げられた肉で、どの肉がそんなことをしてない肉かっていうのは、肉を見ただけではわからないわけ。だからもしかしたら私の買ったものが偶像に捧げたものであったかもしれないと思うと嫌だから、もうめんどくさい、肉は全部食わんというユダヤ人もいたということなんです。お分かりいただけましたでしょうか。じゃあ実際にはどうなんでしょうか。偶像に捧げた肉を食べたら私たちは汚れるんでしょうか。もうちょっと日本人に分かりやすい例を使えば、仏壇に備えたまんじゅう下げたから、ああお盆でお前帰ってきたんか、じゃあお茶と一緒に食べなさい、えお母さんこれ仏壇に備えたおまんじゅうちょっと僕食べられないよっていうか、いやいやどこに捧げたってそれを食べて私が汚れるわけがないと考えるか、どっちですか。皆さん知ってます、答え。そういうもの食べたら汚れます、汚れません。答えは汚れません。だから何が正しいかっていう意味で言えば、食べて結構です。私はへっちゃらで食べます、汚れません。ただしそれを見て、ああこの人偶像に捧げた肉を平気で食べてるってことは、この人偶像礼拝してるんだとかね、そういうふうにもう飛び越えて考えちゃう人がいるわけ。そこに捧げた肉食べただけで、あこの人偶像を拝んでるんだ、クリスチャンでも偶像を拝んでいいんだ、じゃあ私も偶像を拝みましょうみたいになっちゃう人もいるんです。で、そのことについては今細かく言えないので、第一コリントの8章とローマ14章に書いてます。第一コリント8章とローマ14章、興味のある人は後で読んでください。で、そこに信仰の強い人と弱い人っていうのが出てくるんです。そんなもん食べたって汚れるわけないじゃんって考えてる人が信仰の強い人です。そんなもん食べたら私汚れるわって考える人が信仰の弱い人です。でも信仰の強い人は信仰の弱い人を見下げちゃダメだってパウロは言ってる。お前信仰弱いなーなんて言っちゃダメだよ。それが愛の配慮なんです。だから食べたら汚れるか汚れないかっていう問題よりも、信仰の弱い人をつまずかせないために配慮しましょう。つまり私には食べる自由が与えられているんだけども、その自由を自発的に制限するっていうこと、これが先ほど読んだ講読文の中で、私は全ての人の奴隷となりましたという言葉のパウロの意味ですけどね。まあそのことについては後でもう一度見たいと思います。2つ目、血を避けるってどういうことだ。これはですね、実はレビ記を見なきゃなんない。レビ記17章11節にこういう言葉があるんです。なぜなら肉の命は血の中にあるからです。命は血の中にある。このたった一言から輸血禁止っていう教理を作り出したのがエホバの証人という宗教なんですね。このたった一つの御言葉、何の文脈もないところから一個ピッと引き出して、だから輸血はダメなんだって言って厳しく禁じてます。この前私話聞いてきましたけど、もし輸血さえすれば救われたっていう人が 毎年1000人ほど世界で命を落としているそうです。聖書の解釈って大変ですね。間違った解釈すると人の命奪いますから。だから聖書は読みたいように読んでいい本じゃないんです。皆さん、正しく解釈しないと恐ろしいことになる本なんです。で、このことが書かれているさらにその次の12節に、それゆえ私はイスラエル人に言った、あなた方は誰も血を食べてはならない、あなた方の間の在留異国人もまた誰も血を食べてはならない。だから神様はイスラエルの民だけでなくて、イスラエルの民のそばに住んでいた異国人に対してもこの命令をなしているので、ユダヤ人にとっては血を食べないってことはすごく大切な掟。まあ私たちの言い方使えば血を食べるっていうよりは血を飲むっていうかね。皆さん血飲むの好きな方いますか？いやー、あの動物の血私飲むのが大好きでっていう方ね、いらっしゃいますでしょうかね。ユダヤ人はそれを嫌ったんです。だから一緒の食卓で、いや僕この血が大好きでさって飲まれると、ユダヤ人としてはちょっと待って、僕一緒にご飯食べられないって話になっちゃうので、血はお控えくださいってことです。そして次は何ですか？締め殺したもの、これも実は血と関係があるんですね。締め殺した動物をそのまま切るといっぱい血を含んでるんです。で、ユダヤ人は血を嫌うわけだから、血抜きをした肉しか食べません。ですから正直言ってイスラエルで食べるステーキはうまくない。血の滴るようなステーキは食べない。全部しっかり血抜きしないと食べないので、まあシチューにすればうまいですけども、ステーキにはあんまり合わない。まあ去年の10月にヨルダン3泊イスラエル6泊しましたけど、私がご同行した皆さん圧倒的にヨルダンの方がご飯がうまかったと言ってました。これはね、肉がうまいですよ、ヨルダンのね、血抜きしないからということです。だから締め殺したもの、ちゃんと血抜きした肉を食べてください。この3つは食べ物関係です。4番目は不貧困、これが難しいんですよ。だって不貧困ってこれ性的不貧困ですから、これは愛の配慮っていうよりは禁止事項ですよ。なんでこの禁止事項をここでヤコブは愛の配慮の事項として加えているのかっていうのは私にもなかなか分かりにくかったんですが、さっき血に関してレビ記17章を見ましたけれども、あの17章18章にはイスラエルの在留異国人にも命令されている内容が書かれているんです。で、17章は血についてでしたが、18章に行くと近親結婚の禁止がそこに書かれている。だからおそらくこれはですね、性的不貧困っていうよりは近親結婚の禁止だと思います。神様はモーセの律法の中で近親結婚を禁じました。しかし異邦人社会の中では、まあこれぐらいの離れてればね、まあ甥っ子とだったらとか姪っ子とだったらとか、そのぐらい離れてたらいいんじゃないのっていうふうに異邦人は思ってたかもしれないけども、そのことについてもご配慮いただきたいという意味でヤコブは語っているのではないかと私は思います。ここまでが4項目です。30節、さて一行は送り出されてアンテオケに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。本当になんてこと細かくね、手続きをきちんと踏んでるのかな。やっぱり手続きを踏む、筋を通すってことは大切なことですね。なんいいじゃんとかって言わないで、通すところは通す。そして31節、それを読んだ人々はその励ましによって喜んだって書かれて、さあアンテオケ教会の人たちはこの手紙読んですごく喜んだんです。どうして喜んだの？喜んだ理由、1つ目、救われるためにモーセの律法を守れよとは要求されてない。ああありがたい。2つ目、エルサレム教会の信者が自分たちのことをこんなに大切に考えてくれてんのか、ありがたいなという喜び。3つ目、これからユダヤ人信者と一緒に教会を形成していくことができるんだという喜び。こういう意味で彼らは喜んだんじゃないかなと思います。そして手紙を誰でした、バルサバと呼ばれるユダとシラスだね、あの2人運ぶだけだったら、彼ら運び屋だけ、それじゃもったいない、 ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。あ、せっかくエルサレムから500キロも離れたアンテオキまでお越しくださったのですから、あ、お二人は預言者でいらっしゃいますか。じゃあどうか心でもメッセージしていってくださいませんか。というふうにメッセージを依頼した。予言と聞くと将来こういうことが起こりますという将来の予告だけのような気がするけども、これを見ると励ますとか力づけるというのも予言の中に入っているんだなってことがわかります。なぜならこの予言の世は予告の世ではなくて預かるっていう言葉ですね。神様から言葉を預かって、そして他の人を励ましたり力づけたりする。こういうふうに彼らは用いられました。そして役割果たしました。33節。彼らはしばらく滞在して後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。彼らを送り出した人々のところってどこですか？エルサレムだよね。エルサレムに帰っていった。だから33節を見ると、ユダもシラスも帰っていったっていうふうに書かれているんだけども、新改訳聖書の脚注を見ますと、本文では34節飛んでるんですが、異本34節として、しかしシラスはそこに留まることに決めたというわずかな写本も残っていますっていうことが書かれています。実際来週の箇所で、パウロが第二次宣教旅行に行く際に自分の宣教のパートナーとして選んだのはシラスです。だから残ってた方が便利だなとは思いますけども、これはどちらかは私たちには分かりません。最後の節です。35節。パウロとバルナバはアンテオキにとどまって他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。もともとパウロとバルナバはアンテオケで働いてた人ですから、そこに留まりました。他の多くの人々と一緒に教えたっていうことは、アンテオケ教会の中に教師となる人たちがたくさんいたってことですね。思い出してください。13章にアンテオケ教会にはこれこれこれこれこれこれの預言者や教師がいたって書いてある。何人いました？パウロ、バルナバ含めて5人だったんです。でも今は他の多くの人々と共に、だから訓練されてまた新しい教師、また新しい教師が生み出されていったんだなっていうことがわかります。彼らと一緒にパウロとバルナバは聖書を教え福音を述べ伝えるということをしたんですよ。つまりエルサレム会議の決定事項が伝えられたことによって、ちょっと意気消沈していたアンテオケ教会に再び以前の躍動感が戻り、また生き生きとした教会形成がなされているなっていうのが伝わってくる説であります。つまり聖書の真理が正しく語られるっていうことは教会の健全な成長のためにどれほど大切なことかっていうことがここからわかります。なんか今日すごい急ぎ足でやってきたといつも来られている方は感じるかもしれません。結構急ぎ足でやったんです。なぜかっていうと、この後結構大きな問題が残っているんですね。だからここまではちょっとスピードをつけてやりました。これここからですね、ちょっとタフな問題にお付き合いいただきたいと思うんですが、まあ、このように初代教会の分水嶺とも呼ばれるエルサレム会議について私たちは先々週、先週、今週と3回にわたって学んできました。ここで結論が出ました。そこで繰り返し繰り返し確認してきたことは、モーセの律法を守らなければならない時代はイエス様の十字架復活とともに終わりましたということです。先々週の礼拝の後、私たちは毎週シェアリングタイムってのやってるんですが、そこに出席した一人の男性がすごくいい質問をしたんです。ということは先生、もうクリスチャンには守らなければならない律法ってないんですかと。 ひっくり返して言えば、クリスチャンは何をしても許されるってことですか。まあ実際そういうふうに教えてる教会もあるらしいですよ。私たちはイエス様信じて救われたんだから、どんなに罪を犯しても許されますみたいなね、そこと同じですかっていうちょっと心配があったんでしょう。それでそういう質問をされた。いい質問ですね。皆さん、今日はこれに取り組みたいんですよ。お付き合いいただけますか。結構タフですけどまだ大丈夫ですね。はい、そのことを考えるにあたって、最近の嬉しいニュースと悲しいニュースにまずちょっと心を止めたいと思います。先週の水曜日、嬉しいニュースと悲しいニュースがありました。で、嬉しいニュースは山口県で行方不明になっていた2歳の藤本よしきちゃん、もう今日で3日になるっていうのにね、発見されないの。そんなに行動範囲広いはずがないのに、どうしたんだろうってみんな心配してるんです。僕も心配してますよ。ニュース見ながら、発見されたっていうニュースが出てないかなってね、ドキドキしながらニュース見てたんです。ところがついに発見されたっていうニュースが飛び込んできた。発見してくれたのは大分県から来られた小畑春夫さん、78歳。皆さんも見たでしょ。すごいボランティアの男性ですね。あの人はね、380人体制で2日以上をくまなく探しても見つからなかったのに、あの人が来て20分で見つけちゃったんです。すごいね。どうしてですかって言ったら、いや、子供ってのはね、下に行こうとしないで上に行こうと。そうなんですか。その子供の習性を知っていた。私たちもかつて子供だったけども、子供だった時のことを忘れちゃってますよね。子供の視線に立って物事を考えないと分かんないんだなと思うけども、みんな下で探してて、彼だけ上行ったら見つかったんですよ。嬉しかったですよね。という嬉しいニュースがあって、その後またヤフーニュースを見たら、今度は悲しいニュースが飛び込んできました。アメリカのペンシルベニア州の最高裁判所が、その州のカトリック教会で起きた神父による少年少女への性的虐待についての調査報告書を公表したという内容でした。過去70年に遡って調査をした結果、虐待を行っていた神父300人以上の実名が明らかになったということです。怪しいのはもっといたそうです。でも確実なのはこの300人、そして彼らによって被害を受けたのは約1000名。本当はもっといたと思われます。でも確実だという証拠が出たのは1000名。そして教会側もそれを知った時に、その神父をこっそり他のところに移転させたりすることによって隠蔽工作を行っていたということが書かれておりました。マザーテレサさんのような素晴らしい人もいれば、なぜこういう人たちもいるんだろうか。私がその時非常に複雑だったのは、クリスチャンじゃない小畑春夫さんが子供を救い、教会の聖職者が子供を傷つけているということですよ。おそらく2週間前のシェアリングタイムに出席したあの男性は、こういうことに心を止めて、ほら、キリストを信じてるから何をしても許されるっていうふうに考えているんですかという意味で質問をされたんじゃないかなと思います。もし私たちがどんな罪を犯しても後で神様にごめんなさいって言っとけば許されるからいいんだとかってもし思えば、宗教ほど恐ろしいものはないですよ。私たちはどう考えたらいいんでしょうか。だからあの男性はユダヤ人にとってモーセの律法のようなものがあったのと同様に、クリスチャンにとってもそういうものが必要なのではないですかっていう質問だったと思います。その質問にお答えしたいと思います。その質問に答えるのにすごく分かりやすい御言葉が、今日講読文で読んだ第一コリント9章20節。ここにはパウロが、私は一人でも多くの人を救いに導きたいんだと、その人がユダヤ人だったら私はユダヤ人ですよって言って話聞いてもらって救いに導きたい、その人が異邦人だって言ったら私も異邦人みたいなもんですよって言ってユダヤ人だけど話聞いてもらって救いに導きたい、とにかくもう誰のしもべにでもなるから一人でも多くの人を救いに導きたいんだという彼の熱烈な思いが込められているのがこの第一コリント9章20節以下なんだけども、この20節をまず見ましょう。皆さん一緒にお読みください。はい。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。 立法の下にある人々には、私自身は立法の下にはいませんが、立法の下にあるもののようになりました。それは立法の下にある人々を獲得するためです。さあ、赤で記した私自身は立法の下にはいませんって言葉、これに目を留めましょう。この場合の立法って何ですか？何の立法ですか？モーセの立法だよね。だからモーセの立法の時代は終わったから、私自身はモーセの立法のもとにはいないってパウロ言ってるんです。だから私たちも今モーセの立法のもとにはいないって言えます。しかしその次の節に何て言ってるか、ご一緒に21節、はい、立法を持たない人々に対しては、私は神の立法の外にあるものではなく、キリストの立法を守るものですが、立法を持たないもののようになりました。それは立法を持たない人々を獲得するためです。あれ、さっき立法の下にいないって言ったけど、今度何を守るって言ってます？キリストの立法を守るものですって言ってますよ。へえ、モーセの立法ってよく聞いたことがあるけど、キリストの立法って言葉があるんだ。新約聖書何回出てくるんだろう。2回出てきます。もう1箇所はガラテヤ6章2節、ご一緒に、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。まさに愛の配慮ですね。つまり聖書にはモーセの律法という言葉とキリストの律法っていう言葉がある。そしてモーセの律法を守らなければならない時代はもう終わった。じゃあ何してもいいの？違う。今私たちはキリストの律法を守ってるんです。つまりモーセの律法を守るべき時代もあったんだけども、今はキリストの律法を守るべき時代に入ってます。これは分かりやすく言えば、かつて大日本帝国を日本は守ってたんだけど、大日本帝国憲法を守ってたんだけど、73年前を境にして今は日本国憲法を守ってるっていうことです。皆さん、どうして人を殺さないのか。どうしてですか？だって大日本帝国憲法を守ってるからっていう人います？今日誰もいないですよね。日本国憲法を守ってるから生存権の自由とかって言って私たちは人を殺さない。でも大日本帝国憲法でも日本国憲法でも殺すなっていう項目はあるんですよ。あるけれども、私たちは大日本帝国憲法守ってなくて日本国憲法守ってる。同じようにモーセの律法とキリストの律法の中に重複するものがあるわけ。この重複するものに関して、なんでそれ守ってんの、だってモーセの律法を守ってるからと言ったら変なんです。私がこれをしないのは、私がこれをするのはキリストの律法を守ってるからですという時代に私たちは今生きているんです。じゃあキリストの律法って何なの。モーセの律法っていうのは聞いたことありますか？全部で613なんです。その中の10が10回なんです。だからモーセの律法っていうのは10の総論と603の各論から成り立ってるんです。じゃあキリストの律法ってどこに書いてんのっていう話ですが、その話になる前にイエス様がおっしゃった最も大事な戒め2つをまず学んでおきたいと思います。イエス様はこうおっしゃいました。マタイ22章37から38、ご一緒に。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。これが第一。じゃあ第二は何だ。39節、はい、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。非常に有名な戒めであります。イエス様、素晴らしいなと思うのは、モーセの律法でたくさん何々してはいけないっていう否定的な命令があったんだけども、それを愛しなさいっていう積極的な命令に置き換えちゃった。モーセの律法613やるの大変ですから10回だけ見てみたいと思いますが、モーセの10回の前半と後半に分かれますね。で、前半はね、神様関連ですよ。一つ目は他の神々があってはならない。二つ目は偶像を作ってはならない。三つ目は主の御名をみだりに唱えてはならない。 四つ目は安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。いろいろあるけれども、これは全部神様を愛したら必然的に守られることですとイエス様はおっしゃった。じゃあ後半は対人関係ですね。対人関係の最初は父と母を敬え、人を殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、自分のものではないものを欲しがってはならない。ならないならないって言われるけども、イエス様は一言で言った。隣人を愛しなさい。愛したら殺さない、愛したら姦淫しない、愛したら盗まないということですね。つまりイエス様は、イエス様を信じる私たちをものすごく大人として扱っておられるんだなっていうふうに思うんです。これしちゃダメよ、これしちゃダメよ、これしちゃダメよという代わりに、愛しなさい、この一言でまとめてくださっている。うわあ、私たちすごい大人扱いされてんだなっていう気がするんですね。なぜ今の時代のクリスチャンは神様から大人扱いされるのかっていうと、なぜですか？それ以前の信者との決定的な違い何ですか？それはペンテコステ以降に信じた私たちはイエス様を信じた時に聖霊が住んでるからですよ。聖霊が住んでるから、そんな細かいことあれするなこれするなっていちいち言わなくたって、神様を愛し隣人を愛していたら、おのずとそれはわかるというふうに大人として扱っておられるんだなと思います。でもまだそれでも、でも神様これってやってもいいんですか、やっちゃいけないんですか、聖書には罪を犯すなって書いてるけど、じゃあ何が罪なのか教えていただけなきゃ分かりませんという人に対して、キリストの律法が与えられている。じゃあキリストの律法ってどこに書いてる？聖霊が下って以降、人たちが書いた手紙に書いてあるんです。具体的に言えばローマ人への手紙以降ですね。ローマ、コリント、ガラテア、エペソ、ピリピ、コロサイ、テサロニケ、テモテ、こういう書簡に何々してはいけないって書いてたら、それはそのまま私たちに対する戒めとして受け取っていいんです。モーセの律法じゃないんです。人が書いた手紙の中に禁止されていることは私たちにとってのキリストの律法です。で、このキリストの律法をずっと学んでいくと、十戒と重複するものが相当あるんです。キリストの律法だって殺しちゃいけないよね、盗んじゃいけないよね。で、重複するものはいっぱいある。全部かって全部じゃないです。いくつ重複するかっていうとね、9つ重複するんです。だ、それを私たちは守ってる時に、どうしてあなた人を殺さないの、だってモーセの律法を守ってるからって言わないの。キリストの律法を守ってるから殺さないんです。いいですか？でも一つだけ十戒にはあるけれども、キリストの律法をどこ探しても出てこない命令があるんです。何だと思いますか？皆さん知ってます？十戒のうちの第何回ですか？第4回でございます。これだね。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。この言葉をローマ書以降で見つけたら5万円あげますって言ってもないはずですけどね。見つかりません。これはないんです。これはモーセの律法にしか出てこないんです。ですから今時々安息日っていつかっていうと土曜日、もうちょっと細かく言うと金曜日没から土曜日没までなんだけども、キリストが復活したことによって安息日は日曜日に変わりましたと主張する人たちがいますが、私は同意できません。そういう人たちは日曜日安息日説っていうんだね。聖書のどこにも日曜日を安息日と呼ぶ記述はありません。そしてそういうふうに言っちゃうと、その安息日である日曜日に、あなたまだ仕事してんの、いや早くそういう仕事辞められたらいいね、そして日曜日休める仕事につけた方がいいねという話になるわけですよ。 あたかも日曜日に働いているクリスチャンが二級信者であるような扱いを受けるんです。ですから私は聖なる人せよって書いてるから、日曜礼拝のことを誠実礼拝と呼ぶ呼び方にも賛成できません。今の時代、日曜日が誠実であるという記述はキリストの律法にはないんですね。じゃあ何て呼ぶかっていうと、週法を見てください、日曜礼拝でいいんです。その代わり火曜礼拝もある。もし日曜礼拝だけを誠実礼拝って言ったら、火曜礼拝は汚れたら非礼拝になっちゃうんだっていうことですよね。そんなことはない。何曜日でなければならないってことは言ってない。この日が特別に大切だと思う人もいればそうでない人もいるって書いてるじゃない。じゃあどれぐらいの頻度で礼拝すべきか、これについてはヘブル人への手紙10章25節を見てください。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかというふうに、キリストの律法の中でも一緒に集まって礼拝することは勧められてるし命じられてる。ただ何曜日とは書いてない。じゃあどれぐらいの頻度で集まったらいいのって、聖書で定期的にって言ったらどれぐらいの頻度か分かりますでしょ。神様1週間で世界作ってるんだから、だから1週間に1回はって言うんですよ。それがあなたにとって日曜日ならそれはそれで結構、あなたにとって火曜日ならそれはそれで結構という意味です。私ドバイにね何度も行きましたけども、ドバイの福音的なキリスト教会日曜日に礼拝してません。日曜日からもう仕事始まるんです、あっちは、中東は。だからドバイの福音的なキリスト教会も金曜日に礼拝やってるんですね。何曜日でもいい、でも週1回は集まりましょうっていうのがキリストの律法であります。じゃあそのキリストの律法の中で、先ほどちょっと問題にした不貧困という罪はどのように扱われているのかってことについてちょっと見ておく必要があります。まず言葉の定義しますね。不貧困っていうのは結婚という枠組み以外で行われる性関係すべてを指します。未婚であれ結婚していてもということですね。それに関してコリント人への手紙の第1、6章9節でこう書かれています。ご一緒に読みましょう。はい。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。正しくないものって誰。はい。不貧困なもの、偶像礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの。まだ続くんですけどね。神の国を相続できない。もうちょっと読みましょう。11節。はい。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。かつてそういうことをしていた人がいるかもしれない。しかしイエスキリストを信じて罪許されて、それ以降はもうそういうものから足を洗った人たちっていうふうにここに書かれている。しかしさっきの9節だけを見ると、そういう人は神の国を相続できないということは、一度救われた後にイエス様を信じた後に不貧困の罪を犯したら救いを失うのかって話です。で、私がここで何度も申し上げている大切な教理は、一度救われた人は救いを失うことはないっていうのが聖書の教えです。でもあの人、今完全にキリストのことを否定してるしって、その人はもしかしたら最初から救われてなかったのかもしれません。教会には来たけど、水の洗礼は受けたけど、でも本当にイエス様を信じてなかったのかもしれません。本当にイエス様を信じたら新しい命が私たちの中に入る。その新しい命とは聖霊です。そしてこの聖霊が内住した後でも私たちは罪を犯してしまうことがあるから厄介なんです。だからみんな悩んでるんです。じゃあ罪を犯してしまうとするならばね、救われて聖霊が内住しているのに罪を犯してしまう人もいるとするならば、救われている人と救われていない人との違いは何かっていうと、私はそれは罪に対する悲しみではないかと思います。つまりここの不貧困なものってのは、 喜んでそういう罪を習慣的に犯し続けているものっていう意味だと思います。一回でもやっちゃった人とかって意味じゃなくてね、危機として喜んでそういう罪を習慣的に行い続けている人は、それができるとするならば、すなわち何の悲しみも感じないでできるとするならば救われてないんじゃないですか。だから神の国を相続できないということであります。救われた人も罪を犯してしまいます。私も何度も罪を犯しました。でも救われる前と救われた後の決定的な違いは何かっていうと、悲しくて仕方がないんです。最初びっくりしました。前やってたことだ。でもイエス様を信じた後だとどうしてこんなに悲しいんだろう。それは救われた後に聖霊が住んでるからです。エペソ人への手紙の4章、これは30だね、ごめんなさい間違えて、30節、ご一緒に。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。聖霊っていう方は神の力だと思ってる人いるけども、そんなことないですよ。人格者です。人格者ってことは感情があるんです。喜びもするし悲しみもするんです。その聖霊なる神様が私の中に住んでて、私が神様に喜ばれることをすると聖霊が喜ぶんですよ。だから私ね、すごく嬉しいんです。クリスチャンになってびっくりしたことは、他の人にイエス様のことを伝えて、その人が今日信じるって言ったら、鉄腕アトムの足の下から火が出て空を飛び回るような嬉しさがあったのか。なんでこんなに嬉しいんだろう。この人がイエス様信じようが信じまいが、僕の給料が増えるわけでもないのに、今日信じますって言ったら本当は嬉しいって言ってね、もう飛び上がらんばかりの喜びだった。なんであんなに嬉しいかって、僕の内側の聖霊が喜んでる。でも罪を犯したらものすごく悲しいの。なんでこんなに悲しいの。あ、聖霊が悲しんでんだよ。その悲しみが僕に伝わってくるんだということであります。聖霊の働きってたくさんあるんだけども、一番大切な働きはこれです。ヨハネ16章8節、はい、その方が来ると、その方って聖霊ですよ、はい、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪について誤りを認めさせる、すなわち人罪を与える、正しい在籍感を与えるんです。この聖霊なる神様に導かれて歩むときに、私たちはいちいちこれはいい、これは悪いって確認しなくても、神様が何を悲しんでおられ、何を喜んでおられるのかっていうのがおのずと分かってくる。もし分からないんだったら、キリストの律法を確認してください。ある子供がね、悪い友達に誘われて、おい万引きしようぜって、え、万引きなしたことない、お前度胸ないなとかって言われてね、やるかやらないかの分岐点何ですか。皆さん、そのお子さんが悪い友達に誘われて万引きしちゃうか、いや僕今日帰るよって言えるか、その分岐点何ですか。やったら親父にがっつり怒られるだろうな、怖いなっていう思いからやめるか、もしそんなことしたら母親泣くだろうなと思うからやめるか。もちろん罰金も罪の抑止力になるかもしれない。でもね、罪の最大の抑止力って何かって言ったら、裁きよりも愛です。愛してるからこんなことはできないと私たちは思う。私たちはこれしないと裁かれるから、礼拝行かないと叱られるから、まあしなかったら裁かれるから仕方なくしておきますという、もはや戒めに縛られた生き方ではなく、神様を愛し隣人を愛するならば、今週何をするだろうか、そのことを行動の基準として考えていくことができたら幸いではないでしょうか。神様は聖霊が住んでいるあなたを大人として扱っておられます。お祈りをしましょう。天のお父様、エルサレム会議について3週間にわたって学んできました。私たちにとっての喜びは、今モーセの律法は要求されていないということ、本当に感謝いたします。それじゃ何をしてもいいのかという大きな大きな問題について今一緒に考えました。 天のお父様、どうかこの問題について私たちが正しい理解を持ち、理解を持っただけではなく、それを行動に移していくことができるように、私たちの内側に住んでおられる聖霊なる神様が、今週1週間の兄弟姉妹の歩み、口から出る言葉、心の中に描く思い、すべてを支配し導いてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。